ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ゆきです。それではそろそろ始めたいと思います。会場にお集まりの皆さんこんばんは、そしてラジオをお聞きの皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いしますね。
先生、今回の洋和会ラジオは3周年を記念いたしまして、久しぶりの公開録音を
行ってい
ただきました。素晴らしいね。はい、先ほどちらっと紹介もありましたが、私も忘れていましたが、ラジオが始まったのは2011年12月24日のクリスマスイブ。
すごいね。
覚えてらっしゃいますか、私がこうクリスマス のサンタの格好をして。
ああ、あのケーキの時。
ケーキの時はその後の、
ね、その後か。俺ケーキだけがものすごい印象やからね。君のサンタの格好覚えてないかも。ごめんね。
それは残念ですけど、ね、サンタの格好もしたことがそれで始まったんですけどね。もう早いものでもう3周年ですね。ということで、公開録音も今年の1月、去年の1月ですかね、
ここでね、
ここで初めてやりまして、はい、3月に京都で公開録音をやりまして、今日が3回目ですかね、になります。はい、今日もお忙しい中、斉藤先生は素敵な笑顔が見たいという皆さんが大勢集まっていただきました。
なんか今シーッてなってた。別に見たないでそんなもんみたいな。
洋和会ペーパーラジオが、私も感動しました。ペーパーラジオ第1弾に続きまして、その2が出てきました、はい、ありがとうございます。もう51回ですもんね。はい、
いや、これのねすごいところっていうのはね、はい、僕がこんなんやってほしいって言うてんじゃないんです。はい、突如としてね、みんながこういうのを作りましたと、これ何とか、俺なんか書くのって言ったら、中書いてあるじゃんみたいな。
この最初の第1弾を先生にプレゼントをしようというところから始まって、そうそう、先生のお誕生日に差し上げるために始めたんですけれども、ラジオだとやっぱりこう、ね、右から左に抜けてってしまうので、うん、本で見たいという方が結構いらっしゃいまして、こちら本にしましたっていうところですね。はい、これね、私も落ち込んだ時にこうユッキーって自分で書いてあるのを見るのはちょっと恥ずかしいながらも、先生のお話をこう見るのがいいんですよね。
はい、これもね、ボランティアの人っていうか、書き起こし隊の生徒さんが何人もいてね、彼らがこう集まって一生懸命僕の音声を聞きながら、それを基本的にはもう5分の4ぐらいがただの大阪弁でね、よう分かれへんみたいなやつ、それでも一生懸命書いてくれてるの、ありがたいことや ね。
ありがたいですよね。うん、もう大変だというね、書き起こしたりの方は。
そうそう、
先生の関西弁がでも身に染みて入ってきますという感想もありましたけれどもね。うん、はい、こんなところで、そうですね、今日は、3周年ということで、今日お集まりの皆様からメッセージもいただいておりまして、3周年おめでとうございます、
はい、
ですとか、
さっき見たやっちゃろ。
そうです、うん、はい、ずっと楽しみに聞いておりますというところですね。メッセージもいただいております。洋和会ラジオは、洋和会は知っていても、洋和会ラジオを
知らな
かったっていう方もですね、残念ながらいるようなので、ぜひ洋和会ラジオのこともお友達や家族、ご家族の方、ご同僚の方に勧めていただければと思います。うん、そしてラジオのゲストとして先生に直接質問をしたいなという方がいらっしゃいましたら、ラジオのホームページから質問と一緒にご応募いただきたいと思います。はい、それではお知らせでしたが、先生今日も本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では先生、今日はですね、洋和会ラジオを聞いていただいた皆さんの中からですね、洋和会ラジオがこんな役に立ったよという事例をですね伺ったので、皆さんに、はい、さまざまな方にですね聞いたんですけれども、その中でいくつか聞いていただく質問をした後のですね、活用方法についてお聞きしたいと思っています。今日ご来場してくださった中で、お母様がラジオを聞いていらっしゃるという方がいらっしゃいまして、お母様がラジオを活用されているという方がいらっしゃいましたので、ぜひ聞いていただ
きたい。ちょっとすみません、
はい、
ここで質問した人のお母様がラジオを聞いていて活用した、
はい、すみません、ラジオを聞いていて、
うん、
ここ 校に来てくださってる方のお母様がラジオを聞いていて活用している、
うん、まあそう言うたつもりやけど、
すいません、
あそう、うん、なるほど、いやすごいな、
すごいですよね。
ということはかなり高齢の方かな。
いやいや、お若いお母様だと思
います。あそうか、
はいはい、
う
ん、お若い方、
はいはい、そうやな、はいはいはい、
年齢関係ないですからね、
はいはい、
ではぜひとも、
うん、
聞かせていただきたい、
はい、
今ドキドキしてると思うんで、こここうね、
うん、
はいはい、では中木さんお願いいたします。
はい、
あ、はい、じゃあぜひせっかくの機会なので、はい、ぜひ先生のお隣に行きたい、
うん、どうぞ、
よろしくお願い
します。中木さん、どうも
よろしくお願いします、
は
い、
よろしく。
じゃあ簡単に、はい、自己紹介をお願いいたします。
はい、京都で、製造業で働いてます、高木関人と申します。よろしくお願いいたします。
どうも、
京都の顔してるな。
あの出身は大阪なんですけど。
おまかいな、
すいません、
はい、お母様がラジオを聞いてくださって活用してるということですか。
あ、はい、はい、一緒に、まあ、私もちょっと聞いてたら横で、あんたええのやってるやないのってなってで、僕よりもなんか先にあの新しいの、できてるから、聞いたんかみたいな会話をしながら、はい、
嬉しいですね。
ねえ、
どのように
。そうや、そこが大事や、今ので終わってたらよう分かれへんなみたいな
感想ですか。
あ、
どのように活用されている
。あ、活用し、そうです、
うん、
はい、あ、もうちょっと具体例で言いますと、まあ、私のちょっと母親も、働きに行ってるんですけれども、まあ、年齢はだいたい58歳ぐらいなんですけど。
あ、若いな。
まあ、事務、まあ、経理やってまして、でなんか会社の中でちょっとこう相談を乗る役みたいなのになってます、
ね。
うん、
なるほどなるほど。
斉藤先生がその、まあ、質問力の話の時にそれをうちの、まあ、母親が聞きまして、その問題を抱えた人に自分なりに勝手に考えてですね、なんか質問をこう投げかけて、この前問題解決してきたわって言ってきたんですよ。
お、
みたいな。
質問イコール問題解決やな。お、それはすごい。
話を聞いてからのポイントをちゃんと絞ってからですよね、もちろんね、
はい、きっとな、はい、すごいな、
きっと
そりゃそうだよな、
はい、ちょっと独自なんですけども、うん、何を言うとおねって言いながら。
へえ、
それで活用さ、ね、していただくと嬉しいですよ ね、
うん、
はい、でてこう要はの輪が、問題解決の輪が、ね、広がっていくのは、
そうやね、
高木さん、
はい、いやいや、今度お母さんぜひ連れて、
ね、はい、よろしくお願いします。
そう、質問してもらってね、
はい、高木さん自身の活用方法、
はい、
はい、
私は何回目かちょっと忘れたんですけれども、ある質問された方がその相手の期待値を超えるにはどうしたらいいですかっていうような、はい、質問ありまして、まあそれがまあ相手の期待値を考えてちょっと上にかアクションを起こすと、まああんまりやりすぎるとこうお前暇なんかってなるっていうのをまあ斉藤先生おっしゃってたんで、はい、まあ僕もちょっと会社の上司とかお客さんでまあ期待値とかなるべく書いてちょっと上に行くっていうチャレンジはしてます。
はい、
そこで今のところですごく大事なのはな、相手の期待値を理解するための質問が大事やからな、
そこから、
そこからいかなあかんで、
はい、うん、そこをお母様は実践されているってことです
よね。そうそうそう、うん、あ、立派なもんやの、
親子で聞いていただいてるっていうのは嬉しいです ね、
そうね、
ありがとうございます。今日は他にはご質問はないですか。
はい、簡単にすみません、
はい、
まあ、私ちょっと中小企業で、まあ市場的にはすごく小さいんですけれども、まあ、なかなかそうなると、まあ、ライバル会社さんも非上場とかでなかなかこう情報が集まりにくいところがあるんですが、うん、ちょっとそういう狭いその市場の中でも、まあ、相手の、まあ、競合の会社さんのことを知ったりするようなコツみたいなのってあれば教えていただきたいなと思っております。
あ、
難しいですね、
はい、そうやね、この頃なんかね割と難易度の高い質問多いねんな、
はい、多いですね、しかも、うん、ちょっと今日は緊張する中でですね、
いや、それでな、僕今の高木さんの質問でね、はい、に答えるとね、はい、おそらくちょっと 期待してなかった答えを言うかもしれへんねんけどね、あのどんな事業をやってても競争相手を知ることはかめへんねんけども、はい、その前にね、自分たちが対象としているお客さんのことを何としてでも理解することの方が重要やねん。でね、これ昔あのよく言われたことやねんけどもね、あの2位の会社が1位になりたいっていう願望をものすごく持つんですよ。これは上場企業でもそうなんですけども、そうするとね、それこそあの景気のいい頃にはね、僕の前おった会社なんかにでもあの経営者の人でもう万年2位なんだけども1位になりたいんやっていうね、 そのためにプロジェクトをやりたいんやってこういうことを言われるねんけども、基本的に1位を目指す2位の会社はきっと1位になれないんですよ。でこれは何を見てるかっていうと、1位の会社のやることを見てるから、ね、だからそのことばっかり気になるでしょ。だから僕らが気にすべきことっていうのは、対象とするお客さんが誰でね、その人たちの満たされないニーズは何やねんやろうみたいなところをしっかり理解して、それを満たせるようにしてあげたらね、競争相手っていうことはあんまり意識する必要ないのね、はい、うん、ただあなたの意図っていうのが、いや競争相手も一応理解したいねんやっていうことにちょっと話元へ戻してみるとね、あのその時ももう一つどっかでも僕言うてんねんけど、競争相手を理解するっていうのは何のために理解するのか。でこれよくね、いや競争相手いると競争相手知ってた方が戦いやすいでしょってなるねんけど、そうじゃないと、ね、競争相手を知ることの上で大事なことっていうのは、自分たちのお客さんが奪われる、ね、自分たちのお客さんを奪う競争相手であるかどうかを知ることは大事だと思ってね。でこれが僕らのお客さんが気がつかんうちに競争相手に取られていったら、これは僕らそれ防がなあかんわけやな、はい、でその時になんでそういうふうに取られちゃったんだろうとなっていくよね。で僕はあの市場が小さいとか企業規模が小さいと基本的にはほとんどデータはないんです。でそこでね、無理やりそのデータ集めることということよりもね、例えば僕あのおそらくあなたの僕のイメージからすると、中小企業で京都でやってますねんっていうと、おそらく競争相手もどちらかというとローカルやろうな、はいはい、とするとな、自分のお客さんからね、競争相手についての話は聞けると思うね。
そうですね、
うん、で特にいいお客さんで、いやうちももっとね、勉強していい会社にならなあかんと思うねんけど、自分とこのあの競争相手さんですごく優秀なとこあるんやけど、どういうとこ優れてるんやろうねっていうふうにね、はい、どういうとこあかんねんって聞くとこいつ嫌なやっちゃないになるから、どういうとこ優れてんねんやろうって聞いてあげるとね、いやこんなとこええでと、でお前ところもうちょっとこうしたらええんちゃうかっていうふうなことがね、すごく重要なことやと思うわ。ほいでまあどうしてもデータ取りたいっていうことになるとね、観察するっていうのは確かにあるんだけどね、観察するっていうのは、これは僕は今はそんなことやれへんねんけど、昔前の会社にいる時に、あの僕らがやったわけじゃないねんけど、リサーチ会社をこう使って調べてもらうことを頼むわけやな。要するにデータとして存在してないと何するかいうとね、リサーチ会社はその会社の例えば工場やった工場に行ってね、観察してるんですよ。要するに人数数えるとかな、男女比で見るとか、どれぐらいトラックがこう表出てくるのか、いわゆる参拝なんかの積んだやつがどれぐらい出てくるかとか、いわゆるその観察するんやろな。で観察するところからその情報を得ていく。でよくあの普通の、テレビ映画なんかにも出てくんねんけどね、その会社があるそばの食堂かなんか行って話聞いてたら、なんか周りで喋っとるぞみたいなね、まあそんなんやる必要ないねんけど、でも基本的にはね、やっぱり観察する、あるいは自分のお客さんに話を聞いてみるっていうことでね、僕はそれで十分やと思うね。むしろ重要なことは、最初に言ったようにやっぱりお客さんのことを何としてでも知るっていうことが大事なんだろうな、
はい、
うん、と思うよ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お客さんのことを知る、さんから聞く、質問力ですね、うん、そして観察をする、やっぱり3つにまとまってるんですね、
うん、はい、えらいやん君
ありがとうございます。 ありがとうございます。ここで褒めてもらえた
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、それではもう一方ですね、以前ゲストに来ていただきまして息子さんの進路のことについてご相談をしてくださいました国江さんにですね、はい、その後どうなったか私もちょっと心配でどうなったのかなと思っていたので聞いてみたいと思います。国江さんどうぞ、はい、準備に入ります。
最も難易度の高い質問やったよな。
ですね。ああ、はい、質問の内容はですね、興味の幅が広くてアメリカに息子さんを留学させたいけれどもなかなかその気になってもらえない。どうしたらいいかなというところで、百聞には一見にしかず体験させたらええやんっていうお答えをいただいたんですけども、その後について聞いてみたいと思います。ではお願いいたします。
はい、その後収録の後にですね、すぐに飛行機を予約しまして夫がニューヨークとシカゴは出張に行ったりしているのでよくわかるので、じゃあ俺が連れて行くと。で、私は残念ながら仕事が忙しくて行けなかったので男2人旅をしてもらって、向こうでいろいろなものを見てもらって彼のを開眼させることはできました。なんですが、ここで先生の授業との掛け合わせなんですけど、もともと狙っていたことは何だろうっていうのをちょっともう一回2人が出かけている間に考えまして、その高校の時に留学させるのが本来の目的ではなくて、彼の幅を広げる。だからそれって別に高校の時に無理やり行かせなくても大学でもいいんだなっていうのをちょっと思ったんですね。で、先生からその時にエモーショナルに訴えてロジカルにこう見せるっていうのをその時アドバイスいただいたんですけど、帰ってきたらですね、息子が文化祭2日間やるんですけど2日間とも見に来てほしいって言ったんですよ。で、3回その部活の演奏があるので3回とも見てほしいって言ったので行ったんですね。まあそれがきっと彼のことを知る、相手を知るってことだと思ったので行ったらですね、イモーショナルに訴えられてしまってそれで彼のやりたいことっていうのがすごくよく分かって、かつまあ話をきちんとしたところ、大学では行こうと思っていると、だけど自分は高校でこれをどうしても全うしたいと、でここでやりきって大学で行くからそれでどうだって言われてしまって、
おーすごいじゃん。
それでよしっていうことになりまして、まあ2人まあ前向きに留学のための英語の塾とかも行くようになりまして進んでおります。はい、
すごいですね。
すごいすごい。
お父さんがエモーショナルかつロジカルに全く逆説得されてしまったんです。
いやでもそれはね、やっぱりアメリカへこう行ってなんか父親が一緒に行ってくれてね、というのはやっぱり大きな影響を与えてるかも分かんないね。やっぱり自分のことをこうはっきりと言わなきゃみたいなものが出てくるようになったとしたら、それは素晴らしいことだね。
多分仕事でまあ英語とかもよく彼は使っているので、まあ、そういう姿を見て自分も大人になって仕事をするときに、まあ、最低限ここまでにはならなきゃいけないっていうのを多分見たんだと思うんです
よね。なるほどなるほど。
ということで先生のアドバイスをいただきまして、彼には開眼してもらって、そして私も納得して、まあ、3人とも納得して前向きに進んでいるので本当にお礼申し上げたいと思います。
いや僕ね、彼女のすごいっていうところはね、すぐ翌日かなんかにね飛行機の手配するって普通ないよね。大阪やったらやると思うよ。ちょっとアメリカまでは行きづらい。それも自分行くんじゃなくてご主人に行かせるっていうところもすごいなみたいな。
ちょっとそこまでじゃないですからね。
でも男同士っていうのはあんまりないから良かったか分かんないな。
そうですね、父の背中を見ていってるかも
しれない。そうやね。また数年後楽しみだね、どう変わるか。
そうですね、
なんか行きたい学部とかも調べて、 はい、あの何が足りないのかとか本に調べているので、
まあ、すごいじゃん。
あんま心配しなくてよかった。
全然心配する必要ない。ちょっとあれあの僕のクラス見せこいたらええんちゃう。
そうですよね、
うん、
なんか
そうだよ。
まだラジオからっていうの
もいい。あラジオから、
はい、
あそう、
そうですね、
う
ん、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。なるほどね、はい。
妖怪ラジオ、それでは